皆さんおはようございます。私の信仰を求めたいということで、主に選ばれてという題で皆さんに私の信仰を持ったきっかけから今に至るまでを明かししたいと考えております。よろしくお願いいたします。私の生まれ育った家は特に宗教というものを特に持っていませんでした。で特に気もしていませんでした。母が亡くなった時にお葬式をするので、じゃあうちの宗教は何なのかというふうに実家の母のところに調べに行って、初めて、実家が真言宗であるということが、分かりました。それで、母の葬儀が真言宗というのを寺で、行いました。で私が初めて教会に行ったのは、23歳の時です。きっかけは、高校時代の友人に誘われたことでした。彼は高校時代には自分がクリスチャンだと言ったことはなかったのですが、卒業してから一般の会社に勤めていたんですが、何か大きな神様の働きがあって、彼は、何かあってその時は彼に大きな働きがあったのかなというふうに感じました。教会の子どもたちは皆とても純真で、疑うことも知らずイエス様を信じており、とても生き生きとして賛美歌を歌ってました。でその時の印象があまりにもみんな綺麗に整っていてすごく素晴らしかったので、早く私の方は、なんか馴染めないなという変な感じを感じてしまいました。その後から考えるととても大きな勘違いだったなと感じます。それで、そんな感じだったので、ここの子どもたちはみんな洗脳されており、自分の考えを持たずに誰かに操られているんじゃないかな、そんな変な考えを持ってしまいました。私は学生時代ドイツのファシズム、ファッションという言葉がある、そういう言葉がありまして、そういうものに興味があって、人間は自由な意思で自分で自由に判断して行動しないと、第二次世界大戦のようなあのような戦争を起こしてしまうんじゃないかというふうに考えていたので、ちょっとそれで馴染めなかったのかなと思います。また学校の歴史の授業では17世紀にカトリックとプロテスタントが宗教戦争を起こしたり、聖地エルサレムの獲得を目指してユダヤ教、キリスト教、イスラム教で戦争を起こしたことのことですね。その頃の私は歴史的にキリスト教の悪い面だけを捉えていました。で現在についても全く理解できておらず、人は生まれつき悪い人はいないんだというふうに性善説をしているというふうにもう自分勝手にかなり考えていました。そんな私でしたので、最後にみんなに紹介されて挨拶をしたのですが、とても居心地が悪かったと今でも思います。でそれ以降は教会に来てみないか、また来てみないかと言われたんですけれど、その一回きりで教会に行くことはありませんでした。で彼は大学を卒業して就職した後に退職し、その当時福島県の予約アセンブリー協会で牧師として講師をされていました。彼から届く年賀状にはいつも御言葉が書かれていました。しかし、私はその御言葉を読んでも特に心が動かされるようなことはありませんでした。それから14年経ってですね、私は37歳で結婚しました。妻は平日に無料で英会話を教えてくれるというところに通うようになりました。この時は英会話に通うところってどんなところかなということで、教会とは言ってくれなかったので、どんなところに行ってるのかなと思ってました。しばらくすると日曜日もそこに一人で出かけて午後に帰ってくるという生活が続きました。1ヶ月ほどするとですね、自分一人でも退屈なんで、一緒に 行ってみようかということで妻についていくことにしました。そこで、メアリーとジョアンナという2人の女性の伝道師が伝道礼拝をしていました。真ん中辺にいるのが私の妻で、その隣が、ジョアンナさん、その隣が左隣ですね、その隣がメアリーさんです。その時とてもですね、温かく迎えてもらって、アットホームなくつろげる感じがしたので、しばらく通ってみようという思いというふうに思ってですね、毎週出かけるようになりました。賛美歌を歌うのがとても楽しくて、その当時はホザナ、鹿のように、と先ほど歌っていただきましたが、鹿のようにして神の国と神の義との賛美が好きでした。しばらくして、ドイツ人のハイソウ・ウォルスさんが、牧師として着任されました。彼は子供が5人もいて、日本で暮らしていくのに経済的にどうしているのかとても気になりました。彼は母国の支援者から援助を受けて日本に伝道に来ていることを後で知りました。彼に誘われて妻と一緒にドイツに行った時に日本語の聖書を持参してきました。で、教会でドイツの方の教会で、まあ、せっかく来たんで挨拶をしてくださいと言われた時に、私たちは日本とドイツという遠く離れた地で暮らしていますが、いつもお互い聖書を通して主と結ばれていることを感謝しますと、聖書を手にその時に挨拶をしたのを覚えています。2年ほどして彼らは子どもの教育のため横浜の方に引っ越してきました。後任としてオーストラリアからスティーブンさん、サンドラさん夫妻がやってきました。2人は自分たちのお子さんがいなかったので日本人の子ども養子として迎えられました。ジョシア君という子なんですけれど、私の子供と陽平とリサと同い年で、小さい時によく仲良く遊んでいました。また東京キリスト大学を卒業したばかりの大塚牧師さえも赴任されました。この2人は、後に今でもですね、岩手県の盛岡南教会に選任されました。たくさんのクリスチャンに祈り守られ、少しずつ神様となりました。私たち人間は神様を直接見ることはできないけれど、神の御言葉は聖書に書かれており、聖書を学ぶことで神様の御心を知ることができると教わり、聖書を学ぶことにしました。1日4章ずつですね、読みますと、1年で、聖書を読み終えることができると聞いて聖書通読に取り組みました。よくたまにやっぱり仕事で忙しかったりして疲れて読むことができない日がありましたが、洗礼を受ける直前に、読み終えることができました。2001年9月16日に2人の子供を授かりました。この子たちですね、イエス・キリストを主として受け入れる決心をしたのはこの時でした。出産前の半年以上前から、妻はですね、切迫流産で病院に入院していました。生まれる前の日に病院に見舞いに行った時には、いつもと様子は変わらなかったのですが、私が帰ってから急に出血があり、すぐにでも出産する必要があると電話が連絡があり、予定日より2ヶ月早い上に、双子ですので、その出産のリスクがとても高いということで、毎日を考えて NICU というのがある、新生児のための ICU ですね、その病院へ救急車で翌朝に搬送ということになりました。先生としては自分の病院で産んでほしいけれども、子どもの安全を考えて急遽 受け入れている病院を探している感じです。で、私は朝からその日、翌日ですね、私は朝から、聖書を携えて千葉県の君津中央病院へ向かいました。病院の廊下で妻と子供たちの無事を、何もすることもなく、何もすることもないというか、どうしたらいいか分からず、とにかく無事を祈っておりました。この時私は自分では無力で、神様の力を借りなければ何もできないことを、思い知らされました。そしていつしか不安は消え、必ず神様が無事守ってくれることを確信し、無事に2人の子供が生まれたらイエス・キリストを主として受けることを心の中で誓っていました。子供たちが生まれて1ヶ月ほどで退院して手術と生まれましたが、自分からはなかなかクリスチャンになることを言い出せずにいました。その時の死を知ってから1年以上経過した頃に、妻が先に洗礼を受ける決心をしました。ヘク先生より私もイエス・キリストを主として受け入れるかどうか問われてですね、私も妻と一緒に、洗礼を受けるという決心をその後しました。で、洗礼を受けることが決まり、クリスチャンとしての学びを数ヶ月受けた後、2004年2月1日にヘク先生により洗礼式が執り行われました。それがその時の、プログラム。2月で、寒い日のはずでしたが、全身を水に沈めても 冷たさは感じませんでした。洗礼を受ける直接のきっかけは、2人の子供が無事生まれたことを主に感謝するためでしたが、今こうして考えてみると主のご計画のうちにあったと感謝しています。あなたが私を選んだのではなく、私があなたを選び、あなたを任命しました。ヨハネ15章16節。洗礼を受けてから5ヶ月後の2004年7月に急に前で、ね、転勤することが決まりました。ペク先生は私たちの転勤をとても残念がってましたが、私たちのために日本同盟キリスト教団に、その教義に近い教会として舞鶴福音教会を選んで紹介してくれました。あなた方が行って身を結び、その身が残るようになったね。それから何年もの月日が経ちましたが、何も不安、何も不足することなく、いつも主に守れていることを感謝いたします。あなた方が私の名によって父に求まれる全てのものを父が与えてくださるようになるためです。このように罪深い私が救われ、礼拝をこのように守れる平凡な毎日を当たり前のように暮らせることを、主に感謝いたします。クリスチャンになってからは感謝の祈りが多く、いつも主が聖霊をください、守られていることを感謝する日々を過ごしています。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。テセロニケの手紙第1、5章16節から18節。4月1日に定年を迎え、これからの生活について悩むことが多いのですが、この言葉に従って毎日喜び、祈り、感謝を持って平凡に暮らせることの幸いを特に感じるようになりました。これも主がいつも共に取り添い、聖霊により守ってくださるかと確信をしています。今日こうしてここでクリスチャンとして暮らしができたことを主に感謝いたします。アーメン。